藤井寺歴史紀行233。古市古墳群の小さな古墳たち、その実像に迫る。6エピローグ。これまで古市古墳群の中の小さな古墳について6つのまとまりに分けて見てきました。糸を紡ぐ道具である防水車が副葬されている古墳があり、当時貴重品であった糸や布を生み出す道具を副葬した古墳は小さくても、そこに葬られたのは身分の高い人物であったことを述べました。また、家、盾、絹笠、湯着、甲冑、馬といった様々な種類の継承埴輪が小さな古墳から見つかり、大きな前方後円墳に建てられたものと同じ種類があることから、家型埴輪に死者の魂が宿り、それを盾などの継承埴輪で守るという共通した思想が古墳の大小に関わらず同じであったと考えました。ところで、今回対象とした貝塚、大きな古墳の周囲で突き従うような小さな古墳、貝塚ではない小さな古墳たちは大きな前方後円墳とどのような関係にあったのでしょうか。大阪大学木村治さんの円筒埴輪についての研究成果がこのことを解くヒントとなると思います。木村さんは古市古墳群の各古墳から出土した円筒埴輪を詳細に観察されました。そして大小様々な古墳の円筒埴輪の特徴を抽出されました。その結果、次のような結論を導かれ、考古学研究という学術誌で発表されています。1、古市古墳群で古墳が築造された期間の前半頃は、小さな古墳に建てられた円筒埴輪は、大きな前方後円墳のものと特徴が酷似している。このことから、古墳の大小に関わらず、同じ工人の集団が制作を担ったと考えられ、大きな前方後円墳を中心とした拠点的な埴輪生産が考えられる。2、期間の中頃になると、古墳ごとに円筒埴輪の特徴に相違が認められる。このような相違については、同じ工人の集団が作り分けたのではなく、古墳ごとに別個の工人の集団が制作を担ったと考えられる。3、期間の後半頃になると、一時的に前半頃のように、同じ工人の集団が円筒埴輪の製作を担った状況も看守できる。しかし、期間の週末になると、再び古墳ごとに別個の工人の集団が製作を担うようになる。以上の木村さんの研究成果から、古市古墳群の大きな前方後円墳に建てる円筒埴輪と、小さな古墳に建てる円筒埴輪は、当初は一つの生産体制の中で作られていたのが、その後別個に古墳ごとに生産されるようになるということがわかります。このことは、小さな古墳の築造が、当初は大きな前方後円墳に影響を受けていたものが、時代の経過とともに、あまり影響を受けずに築造されるようになることを表していると考えられます。小さな古墳は当時の社会の中にありながら、大きな前方後円墳から独立した存在としての歩みを進めていたのです。文化財保護課新海義雄。